トークディクショナリーの時間です。未来を明るく照らすための辞書。1988年に創刊したフリーペーパーディクショナリー。そのディクショナリーの人気対談、脳科学者茂木健一郎と話す。今回は音楽家坂本龍一さんをお迎えしてお送りします。テーマはデジタルから共感へ、日本という国のクオリアは。それではトークディクショナリーポッドキャストでお楽しみください。
でも、まあ、だからね、僕を一番信用してるのは紙ですね、やっぱりね。紙はパピルスは5000年のことですからね。
なるほど。
だからデジタル情報とは言っても必ず何かのものの上に、最終的には、最終的にというのは 最初なのかもしれないけど、その、何もないところには記憶できないわけで、何らかの物質は関与してくるでしょう、というのも避けられない事実ですね。
Google はどうですか、今アメリカの図書館のデジタル化を、
まあ、中止しましたよね、昨日ぐらいね。でも1500万冊、の本を全部アーカイブ出して、
中止したんですか。
中止しましたね、昨日ぐらいのニュースでね。
なんか著作権的になんかクレームが来てるって、
そうそうそう、全米書籍協会から待ったがかかって中止しましたけどね。でもまあいずれはそういうふうになるでしょうね。記憶、情報の記憶っていうのはいつも考えてますよね。で、絶対的なものってはないわけで、でまあロハスなんていう言葉最近ありますけど、持続性っていうことで言ったら紙かなって。じゃあ音楽も紙に書いておくのが実は一番長持ち、時間っていうことで言うと長持ちするか、だけどまあ紙に書けない音楽っていうのももちろんあるし、でデジタイズするってこともあるけど、あれは別にその音楽情報そのものをそのものではないわけで、つまり紙にある音楽を譜面っていうものに紙に書いてるのとそんなに実は変わんないっていうかな、音の情報をデジタル化してるっていうのは、0と1に変えてるっていうのは要するに波形情報なんで、まあスコアみたいなものだと思ってもいいかもしれないなって思ったりとか、結局響きそのものは残んないのかなっていう。
蓄音機結構好きなんですけど、
蓄音機、いいですね。
あれって
あれエジソンは最初さ、
あの前でみんなやってたわけですよね。
そうですね。でそれの名残りで、残滓で今でも吹き込む、録音すること吹き込むっていうのは、あれはあの中に本当に吹き込んでいたから、声とか音。
でもね、あれは吹き込む、本当にその100年ぐらい前の人が蘇ってそこにいるような。あの佇まいはなぜなんでしょうね。デジタルにはなんかない感じ、
デジタルでもやろうと思えばやれるんでしょうけどね、だけどまあだからどっからどこまでが 100% 客観的な、やるかっこつけの情報で、どっからがその自分のイマジネーションかとかっていうことっていうのは、僕は音のことしかわからないけど、音の場合その境が非常に曖昧なんですよね。音自体は別に自分が音と思っているっていう状態と、で実際その、まあ、私にはセミが鳴いたりしてますけど、それは僕という人間がいようがいまいなセミは鳴いているっていうのが、結局どっからがね、客観的な人生どっからが僕のマジネーションかっていうのはね、まあ難しいですよね。それはでも実は何でもそうなのかもしれないけど、よく感じることがありますね、たびたびね、それは作業していて。
昔小橋龍とかモーツァルトをすごく音質の悪い SP 版とかで聴いてて、それでモーツァルトって評論を書いてて、でそれなら今ウィンフィルとかもういくらでも聴ける人たちに比べて、じゃあどうなのかっていうと、確かに音としては悪かったんだろうけど、今坂本さんがおっしゃったようなそのイマジネーションで補って聴いているところで比べると分からないですよね。まあ、 き倉田さんがおっしゃったその蓄音機の話も結局そういうことにつながるかなと。でもデジタルって言うなんかデジタル情報ってのはその物理的に定義された情報しか扱ってないのでそのイマジネーションの部分ってのは定義からして扱えないようになってるわけですよね、うんうんうん、そう考えると紙がいいっておっしゃってるのはやっぱり紙ってのは意外とそのなんだろうな情報としてシャノン流のやり方で定義できる情報じゃない以外のものもそこに入っているので、うん、そこがなんかあの信頼できるっていうことと同時に、うん、そのイマジネーションの部分も豊かだっていうところが違うような気がするんですけどなんとなく僕あの昔の原節子のブロマイドとかねマルベルドとかで買った時期あるんだけどあのいやあれが原節子のブロマイドがデジタルであのウェブページにあってもあんまりなんか燃えないというかね、うんうんその差は大きいですね。佐野さんは完全にマシン、機械、打ち込みでいつもやってらっしゃるんですか作曲って
のは。もう、最近打ち込みっていう言葉も、
ない、ないですか
消えつつあるので、打ち込みってのはどっちかっていうとミディ、ミディ情報を打ち込むっていう感じですけど、もうミディもほとんど使わなくなってきても、はい、直接その音を、録音しちゃうでそのファイルをもうジョキジョキとこう刻んでいくやり方が多いので、見て嫌いだなって言って、うん、なるべく使いたくないっていう感じ。
僕そのさっきの情報の概念ですごく面白い会話をしたことがあって、著作権とかなんとか、うん、科学の世界って意外と一番それがうるさくて、要するに論文って書くときに、はい、いちいちここはこの論文、になんか乗っ取ってるっていうのをなんか参考文献として付けるっていうスタイルでやるわけですよね。ところが音楽ってなんかそれあんまりやらなくてそのサンプリングでいいでしょ。そのサンプリングってなんかすごく深い話だなと思ったんですよ。つまり完全にコピーするわけでもないし、もともとオリジナルがあってそれに頼ってることは事実なんだけど、でもサンプリングって言い方することでちょっとなんか気持ちが軽くなるっていうのは、盗んでるってのともまた違うし、でも実際なんか我々生きてる中で常にサンプリングしてるわけですよね。
そうです。
他の人 の話し方とか喋り方とかなんかいろんなことって、だからそのデジタルの音楽の作り方が今そういう、まあ、サンプリングというか、録音しちゃってそれを加工する方向に行ってるって面白いなと思って。
ああ、そうね。うん、その一つ一歩手前のね、そのいわゆる音楽を作るっていう場合、まあ、通常の音楽を作るっていう場合、その、まあ、例えばメロディーを書いて和音を書いてとかね、でそれがまあどんどん複雑になって、オーケストラが複雑になってもまあ結局同じなわけですけど、そういう音楽の場合には今僕たちの言語と同じように、ほとんど過去の引用なんですよね。でどんなに一人の作曲家を頑張って俺の曲だと思って一生懸命書いても、ほとんどは使ってる音階もバッハ時代と同じ、和音もバッハも使ったんだな、楽器だとそのほとんど違わない、もうね、いわゆるその文脈っていうかな、文法っていうかな、その万人が共通に使えるものとしてこういわゆる作品ではないものとして扱われているものの方がほとんど 95% の音の場合にはそっちであって、いわゆるオリジナリティなんて言ってますけども、その僕が作ったと言えるようなね、音の組み合わせなんて 5% あるかどうかなんですよね。まあ歴史上にその天才と言われるような、まあ、ドビュッシーとかバッハとか何人、モーツァルトとか 何人かいますけど、それだって、まあ、数値に直すのは難しいですけど 5% ぐらいかな
って
。でその 95% ほとんどその文法の方っていうか、引用の方っていうか、その著作権の対象にされないことで成り立ってるのね、音楽なんていうのはね。僕もこういうのもそうだけど、何がじゃあその曲を作るってどういうことかなって。だけどこうやって喋ってるのもほとんど語彙も文法も、もしかしたらな、その自分が考えてると思ってる内容さえもかなり引用でしょ、これは。
そうですね、
ほぼ、それに似てるなと思うんですよね。
直接なんか脳の使い方として、なんか直接何かを見ながらそれをコピーするっていうのと、例えば過去に経験したことであったとしても、 それを直接思い出さないで、その場でなんか、こうやって、ひょっとしたら、それをもう一度経験し直すっていう行為かもしれないんだけど、それをこの場でまた再現するっていうのはちょっと違ってて、その、再現するっていう行為自体って、もはやもう、オリジナルと、に近いものとみなしていいんじゃないかっていう気がするんですよね。言葉って、だって全部、誰かが喋った言葉ですよね、こうやって喋ってるのって。だけど、桑原さんがあの時こういうこと言ってたよって、意識的に引用する場合じゃなければ、もう自分が、自分の肉体で喋ってるっていう段階で、なんかそこにオリジナル性が立ち上がってるっていうか、
だから思いたがるんですよね。
思いたがるっていうか、
脳はね。
うん。
だから脳はそういうふうに認識やると。
そういうふうに思うしかないかな、とか。
だけど、実際、違う見方をすると、外から見てるっていうのかな、ほとんど引用だとも言えるわけですよね。だから音楽もまあ、
そうですね、
両方の見方ができていて、実際ある人はもう一音一音自分の音として自分の発明として一個一個こう切り刻むようにこう変えていったとしても、そういう見方もできるって意味
ですよね。
だから非常にそのオリジナリティっていうのは実はかなり難しい問題でね、ないと言ってるわけじゃないんですけど、非常に難しいですね。だから著作権っていうのは、まあ僕も一応それでご飯食べたりしてるんですけど、その著作権を主張するっていうのが非常に実は難しいことだっていうのはあるんですよね。
なんか夢をね、見た時に冷静になってその目覚めた後で夢の内容を思い出すと、意外と前の日に経験したことにヒントがあったりするしますでしょ。で、夢ってなんか記憶を整理する脳の畑だって言われてるんだけど、ああいうひねりはあるんじゃないかって言うんですよ。その前日に経験したこととはちょっと自分でもなんかちょっと辿って考えてみないと、前に前日に経験したことが元になってるってことが分かんないから、夢って変形してディポロにしてて、あれにちょっとなんか近いところがあるんじゃないかなって。だから俺、いやですから、オリジナリティっていうのをゼロから何かを作るっていうふうに捉えると、確かにそういうのないと思うんですけど、そういう形でなんか自分、まあ坂本さんのパーソナルタッチがついてるっていうか、そういうひねりが加わってるものとして、お互いに味わえばいいのかなと。
多分そう考えないと無理でしょうね。根本的なオリジナリティなんていうのは多分ありえないでしょうね。でもしありえた場合には、それは一般的には作品とか、ね、音楽とかなんかっていうふうに多分利用されないでしょうね。
それよく養老孟司さんがね、本当にオリジナルな人は精神病院に入ったって、
そうですよね、そう思いますよ、
言うのと同じですよね、
そう思いますね、常にそういう時代とか社会の縛りっていうかな、目に自分も意識してないような、その受け入れられる様式に沿ってね、やってることは間違いないですよね、その囲いの中でやってるわけですからね。
で、言われると、若い時ってすごくなんか生意気に、今までのナイスタイルでやろうとか思うじゃないですか。ところがなんか、どんなに前衛気取っても、結局なんか過去の蓄積っていうか、アーカイブの上で踊ってるだけでしょ。で、逆に言うとなんか、思いっきり前衛、若い時は気取ってもいいのかなって気がするんですよ。どうせ出てくるものって、過去の延長だから。だからよく若い奴らに、お前らとにかくそんなに言うんだと、絶対自分のオリジナルだってことやってみろって。それで、じゃあやった後で、みんなでその見てね、お前これはこっから来てるじゃないとか言ってやるからとか言うんだけど、でもどうせそんなに新しいものってできないから、逆に新しいものを作ろうっていう気持ちぐらいは持ってもいいかなと
思って、思ってもいいんですけど、僕はやっぱりそのことをなんか17、18頃ずっと考えていて、で、例えばその一応西洋音楽的なね、ポップスも含めての枠組みの上で考えると、その例えば一つの例としてピアノがあって、ピアノをガーンと88件ねガシャンとやれば、それはいろんなことが起こってる、そこで全てができることは組み合わせとしてはね。でそれは時間を引き延ばせばさ、いろんなメロディーになったり和音になったりいろいろするんだけど、
まあ、モーダートみたいになってみたりクラプトンになってみたりするんだけど、でも結局その時間をガーッと圧縮してね、事象ある事象として考えるとガーンってやっても同じなんですよ。だったらそれ以上のものはも出ない、うん、だからどうしたらいいんだろうって18頃悩んでね、うん、それでじゃあそのピアノで表せないその、まあ、民族音楽っていうかね、あの、まあ、西洋の音階に属してない音っていうのかな、音体系、それからそれから、うん、と西洋で発達してきた楽器では表せない音色、うん、全部は、まあ、そういう第三世界の音楽であったり、それから、まあ、シンサイドを使ったその伝統とは切れた全く新しく発明音色を発明していくような作業、まあ、両方興味持ったわけですよね。その辺はなんか非常にロジックで考えて、うん、で結局今こんなことやってるんですけど、
確かにあの西洋音楽ってもう行き詰まってる感じは、うん、まあまあ、あったっていうか、もう今でも
とっくに行き詰まってたんですよ、うん、実はね、
あのですよね、
20年代とかね、20世紀の初頭に実は行き詰まっていて、それ一回解体っていうのはね、うん、まあ、シェンベルクとかがみんなやって、東京を同じくして、まあ、あの哲学のフスタールとかね、うん、そういう、うん、超越的な還元とかっていうのは、うん、同じ時代なんだけども、ね、まあ20世紀はそういう時代だ。でちょうど僕がその大学入る1970年頃っていうのが、うん、そのいわゆる連綿と何世紀か続いてきたその西洋音楽のデッドエンド、うん、ミニマリズムっていう、ね、スティーブ・ライヒターとかの辺の、うん、ちょうどその頃なんですよ。でもうそこからは もちろん曲は実際の曲はたくさん書かれていますけれども、うん、その歴史でいうともうそこで終わっちゃってるんですよ、うん、それ以降っていうのはないんですね。ミニマリズム要するにだからもうほとんどゼロに近い状態、うん、まあ、ジョン・ケージがあの、まあ、音が出ない音楽も作ったりもその以前にしてますけど、結局還元して還元して還元して極限までミニマルな状態まで持ってったら、うん、それ以上ないっていうことで、もう歴史は終わっちゃってんのね、うん、あとはもう本当に焼き直しですよね。組み合わせ、あるいはその違う組み合わせを持ってきたら、まあ、建築のポストモダンなんかもそうだったけども、あのいわゆる線としてのその歴史的発展ね、まあ、ヘーゲルみたいなね、うん、歴史的発展なんていうのはもう止まっちゃったから、あとはもう好きなとこを持ってきて、うん、好きな組み合わせでいいんだっていうその文脈から外れたとこで遊戯するんだみたいなことですけど、まあそういうの近いですね、音楽も、うん、
でも今坂本さんのこうやって話聞いてると、それも音楽のように聞こえるんですよね。だからあの、うん、あれなんて発音、キャズムって発音するんですか、キャズム、あんなになんかワールドシズムがなんとかなんとかって言ってる人たちいるじゃないですか、あれもなんか音楽なんですね、なんか言ってたらその意味もあるんだけど、でも音楽で、あれが要するになんかベートーベンが大工でいきなり合唱入れてオクテーブルやってみたいな、なんかああいう要するにおそらくあの譜面で書けないっていうことがかなり制約になってたと思うんですけど、その西洋的な音楽のアプローチだと、でも実は人間が感じてるその音のなんていうか豊かさってもっといろんなのがあって、うん、そこはまだ極めてないと感じがするんですけどね、その
まだ実は
組み合わせとかね
ありますね、うん、
あそこは今やられてるんですよね、きっとね、うん、
そのなんとなくやっぱりその西洋ヨーロッパっていうのは教会なんかの歴史がキリスト教会の歴史があって、うん、そのやっぱり音楽も結構リズムでいくんですよね、リズムの発展みたいなのを信じていたのが、まあ、一応止まっちゃったっていう、うん、だから音の豊かさとか音楽の豊かさみたいなのは、うん、そういうリズムの歴史とは別に、うん、いつも人間の社会の中に多分存在しているし存在していいものなわけで、そっちの深さっていうか遠さっていうかそういうものはいつもあると思うんですね、うん、でそれをでも語るロジカルに語る言葉っていうのはまだないなと思うんですけどね、うん、 か今のその音響系とかの人たちが感じてるのはそういうことを、うん、そういう人たちもいるんじゃないかなと思ってるって、
うん、でもあのそれこそセンメリーからそのカズカズあのキャズマとか、うん、なんかでもあのあと今度のゾウのやつとかゾウに乗ったのね、
そうね、そう
ね、なんかでも坂本さんの、まあ、私のその専門で言うとそのクオリアってことなんですけど、はい、質感っていうかその、はい、坂本さんのクオリアってあるんですよね、なんかその音の流れっていうか、はい、2小節ぐらいでなんかわかる、うん、あるんですよ、なんか、うん、何なんとかな、ありますよね、
ふわっと言語化できないこと、
アジアっぽいって言えばアジアっぽいんだけど、風っぽいって言えば風っぽいんだけど、なんかその、うん、だから それってあの不思議なものですよね、だからなんかその、うん、譜面にかけるものでもないし、なんかでもちゃんとシグネチャーとしてなんかある気がするんですよ、そういうものが、うん、それ何なんですか何なんですかって聞いたりして、なんかありますよね、でも
ありますよね、
何なんですかね、うん、さっきあのシュピルバーグがなんかいつも同じ文法で下からなんか怖いものを見上げるのというのと同じように、なんかちょっとなんかふわーってなんか僕のイメージだとなんかちょっと風が吹いてるって感じなんですけど、はい、そのどっか、うん、東南アジアのどっかのあたりで風が吹いてるって感じの雰囲気をいつも感じるんですけど、うん、
トークディクショナリーの時間です。
自分が 歌ってるような人だと、もうその声でとか節回しがもう過ぎちゃうだから、うん、ね、はっきりしてるわけですよね、うん、で僕はあんまりほとんど歌ったりもしないわけです。音の中に、
うん、
音の組み合わせの中に乗ったり過ぎちゃうが感じられて、で例えばブラニアン・ミノが過ぎちゃうもっとはっきりしてるでしょ、
うん、
一瞬でわかるでしょ、
うん、もうちょっとだからあれですよね、坂本さんの場合なんか緩やかなっていうか、なんか何なんだろうな、ふっと気がつくといるみたいな感じなんですよね、
うん、僕のそういうシグネチャーみたいなものを僕、まあ、ブライアンも何度か会ったことありますけど、とね、まあ、彼も結構頭のいい人で商売人でもありますから、うん、あれはあれで相当考えてっていうかな、あのそのシグネチャーってことを意識して、うんうんうん、まあ、ブランドイメージっていうかね、あの注意深くそれはやってるわけですよね、うん、であんなにこうその非常に際立ったシグネチャーを持ってたらいいなと思って考えたこともあるんですけど、難しい
すごくあの僕はすごく大問題だと思ってたことがあって、それはあの現代アートの世界であの意外と今 あのグローバル の流通市場の中だとあるシグネチャーが立つとそれをずっとやっていかないと売れないとかって、だから宮島達夫みたいに数字ばっかりやるとか、あのあのなんか水玉ばっかりやるおばさんだとか、なんか、まあ、
変えてよかったなピカソだけです
よ、うん、これそのことについてはどう思われてますか、なんかその我々マーケットの側の問題もあるんだろうかと、
それはマーケットの問題ですよね。だけど変えたら怒られる、誰も買わないっていうね、うん、だけど、まあ、それほどつまりもう少しはあの大衆消費社会的な、うん、あのビジネスだから音楽の方が、うん、あのつまり画廊とか、うん、美術館とかこうがっちりあのへばりついてる社会でしょ、うん、アートの方はね、それはあの現代アートに限らず、うん、全部そうだけど、それよりか少しほらあのもうちょっとこう何て言うか曖昧な、うん、特定の顔の見えない消費者が相手のインダストリーだから、例えば山下達郎とか、
うん、
30年ぐらい変わってないし、だからでもそれはねあの消費者としては安心で、うん、達郎っていうボックスに行けば、うん、25年前のものでも、うん、去年のものでも同じ、どれ買っても、
うん、
ほとんど同じ、うん、安心して買えるわけですよ。坂本のコーナー行ったら一個一個違うから、
うん、
ね、 困っちゃうという、うん、
変わり続けるっていうこと自体がシグネチャーになってるアーティストっていうのもいると思うんですけれども、うん、例えばそれこそ坂本さんの場合は前と同じことはやってないだろうとか、うん、なんかこう10年前と同じことはやってないだろうっていう逆の意味での安心感みたいなのもあると思うんですけど、そのあたりはどうですか？
そう思って楽しんでいただけるのはそんな人口多くなくてですね、実は少ないですよ、ね、そういう人は。
たまたまサルトルとボーヴォワールのなんか恋愛の中の本も出れて、うん、ずっと読んでて、うん、あの人ってなんかこう行動するっていうことをなんかすごく
アンガージュモンって言ってね、
でその言葉が日本に来るとだいぶ違う意味にもなってたらしいですけど、ああいう人たちだって なぜあんなに多くの人たちに求められたんですか、うん、僕自分は教授の音楽っていうのは割とそういうように聞いているところがあって、音だけれども伝えようとしていることはあの時代のああいうその何か生きていくことに関して考えることを伝えようとしていることだと思っているのを、今は音楽っていう方法論が非常に際立っていると思っているし、僕らはその方が好きだった、あのとんでもない大げさなこと言うんですけど、キリストのように思えたりする時もあるんですね。っていうのはすごくこれ比喩ですけど、あの脳のことを知りたいとか何とかのことを知りたいとかっていうよりも、今彼のそばにいたいっていう気持ちっていうのは、多分キリストがなんかあの宗教だとか何とか言う前にあの人のそばにいたいっていう気持ちっていうのがまずあったんじゃないかと思うと、教授のそばにいたいっていう気持ちとか牧者のそばにいたいとかっていうのはなんか共通してるような自分の中ではね、あるんですね。
ダライラマに会った時にすごくそう感じましたね。必ずしも彼が言葉上で言ってることはその目新しくもないし、まあきっと仏教の真理でしょうから、そんなにいつも新しいことは言えないでしょうね、まあ、まともなことを言ってらっしゃるんだけど、それはほとんどどうでもよくて、なんかいいの、そばにいる、なんかね、まあ変な話、光が出てるっていうかね、光を感じ、僕はあまりそういうことは言わない方なんですけど、まあ、53年間生きてきて初めて見ましたね、そういう人間、光を感じる、出てるかのように感じる。で、全く同じなんですけど、その時にあ、きっとイエスってこういう人だったんだろうなと思ったんですね。っていうのは当時の昔のイスラエルの社会で、漁師とかね、税金の取り立て人とかねですよね、そういう割と仮想階級の人たちがこうあんまり綺麗な格好してないイエスがとことこう道を歩いてきた時にパッと見て、あ、この人だって、一瞬にして分かって、その場でパンと網を投げ捨ててついてるわけじゃないですか、家族も全部見て。でもね、パッと見て、あ、この人だっていう人はいるんだなって、やっぱりダララが見てなりましたね。その、あ、これだ、この人なんだ、そばについてきたくなっちゃうの人なのね。それをデビッツビアンに言ったらね、まあ、なんでその時ついていかなかったんだろう、
ついていけばったんだ、
そうか、ついていけばったんだったんだけ
ど、ビートルズがインド行っちゃったみたいに、サーカンシリーズは誰らもについていったとか、ね、音楽が変わったとかやるから、それは面白いかもしれないな。でも確かに坂本さんなんかそういうね、カリスマで、で僕はこの前カリスマの理論って作ってなんか、いや、くだらない理論なんだけど、私あのカリスマがある人って何なんだろうっていうことを考えた時にですね、あの昔人間が狩りとかしながら移動してた時にどういう人がじゃあここを指してたかっていうと、食べ物を常に求めて移動しなくちゃいけないわけですよね。あの移動する時になんか誰かが先頭に立つわけでしょ、つまりなんか移動する方向を決めるわけじゃないですか。でその時になんかこの人の後についていけばまあ大丈夫だろうっていう人がいたはずですよね。で、そういう人ってなんか特別な存在に見えたはずなんですよね。
そうです。
で、どうもなんかカリスマってそういう存在じゃないかって気がするんですよ。もちろん我々空間的にもう移動するわけじゃないんだけど、今後人類が行く方向っていうかね、そういうものがその人が見えてて、その人に ついていくと大体面白い方向にいけるっていうような人がきっとカリスマなんだろうなっていう、
まあいろいろ知識を持ってるとかってこともそうでしょうけど、そういうこともっと直感的なレベルで、結構最近までっていうのかな、僕らの1世代上とか2世代上ぐらい 前まで、まあ、それこそ頼れる兄貴とかね、
うん、
兄貴分とか、まあ、グルっていうかね、うん、お師匠さんとかね、村の長老とかね、いっぱいいたんですよ、最近まで、
うん、
日本社会でも、
うん、いなくなっちゃったんだ、
いやそれがね、気が付いたらいないんですよ、
いなくなっちゃったんですかね、そういう人
たちなんでしょうね、
いてもいないと困るん
です
けど
ね、まあ、でも僕は、ごめんなさい、子供の時からその学校とは別にその作曲の ね勉強しに週に一度ね行ってて、いわゆる怖い先生っていうのがいたんですよ、本当怖いんですよ、
うん、
もう圧倒的なんですよね、もう有無言わせぬ力があるんですよ、その人には、
うん、いました、そういう人は子供の時はいましたよね、
あ
ただ物心ついてからというか成人してからは
いないですね、
いてもなんかいなくなっちゃうっていうか、うん、とかありますよね。
センメリをやった時にね、センメリって映画はバンデアポストっていうイギリスの小説家の小説をベースにしてるんですよ、うん、日本好きなんです、
うん、
日本の精神文化とか大好き、まあそれはもちろんその西洋人だからかなりバイアスがかかっているんだけども、まあ明治かな、明治の時代のバンデアポストと親交のあった、昔の明治の日本海軍の艦長さんという方が当時まだ生きててね、鮮明の頃やっぱパーティーに来たの、軍服着て昔の明治時代まあ2世代ぐらい上ですよね、うん、僕らもね、ちょっとね見たことない日本人ですよ、
うん、
当時80いくつだった
けど、それって撮影の前ですか、撮影中、撮影
終わってパーティーの時に、そのあのバンデアポスト氏と親交になった日本海軍のなんとかの艦長さんっていう、すいません、この父おじいちゃんだけど、うん、それこそ小野田さんが現れてびっくりしたみたいな、ああいう、でもあれより全然前ですね、小野田さんはまだなんとなくまだ分かるじゃないですか、うん、彼が何を考えてるかと、もうちょっと分かんない感じなんですよ、もうそこまで行っちゃうと違う人種っていうかね、たかが2世代ぐらい前だな、でも本当になんかいいものを見たっていうかね、かくしゃくとしてて、明治期、まあ、幕末とか明治期にヨーロッパ人がたくさん来て、でその割と日本のことを尊敬してるじゃないですか、日本文化とか、うん、当時の日本人のこと、うん、だからアヘン売りつけようとかも思わなかった、何かがあるわけじゃないですか、うん、当時の日本に、うん、なんかその面影を見たような感じがするんですよ、うん、まあこういう人間たちだったらばちょっとやだらんことできないなっていうかね、うん、もちろん背はちっちゃいし、話は通じないだろうしね、冗談も言えないのにちょっと困っちゃうなって感じなんだけど、だけど文化があるって感じなんだよね、そこに違う、うん、自分たちもまた違うけども、そこに完全とこう信念の体系があるっていうかね、
うん、
そういう人はね、あんまり見たことないです。
ちょうどこの対談の第1回目が渡辺教授さん、
よしあしは別として命を預かってた人たちですからね。
そう、
いや軍人ってだって自分の、特に艦長なんか自分の判断一つで何百人っていう人の命が、だからそういう意味で言うとやっぱり全然人間の出来がきっと違うんでしょうね。そういう人がいる時代がいい時代なのかどうかっていうのもまた分かんないけど、
いいか悪いか分かんないけど、
でもとにかく別物だってなんか、
うん、そうで、やっぱり僕がそのじいさんを見る目っていうのは、むしろ当時のそのヨーロッパ人の目に多分近いというか、うん、距離が近いというか、そのくらい距離があるような感じがして、でもその当時日本まで来ようっていうようなヨーロッパ人の人、かなりその、まあ、技術を持ってとか知識を持ってとか学者肌だったりとか、まあ、で商人もいましたけど、やっぱりそれなりに世界をいろいろ見て歩いて旅して見る目持ってる人たちが来てますよね、うん、大半はね、うん、そうするとこいつらはちょっと面白いなって思ったはずですよ、
うん、
それが だからアジアの中で唯一日本だけが植民地化されなかった国ですよね、うんうんうん、でそれは別にそのもちろん日本にはきちんとした文化があったからだけだとは言いません。もちろんだ中国っていうね大文明があったのにああいうふうに蹂躙されてるわけですから中国も、うん、でも何かがあったような気がするんですよね、うん、そういうなんか信念の体系っていうのかな、
うん、そういうことって今坂本さんニューヨークとか住んでてすごいリアルに感じることなんですか。切実に感じるっていうか要するに例えば今なリトルボーイ展とかやってましたよね、村上隆さん、ね、ああいう形で、うん、今、まあ、ヨーロッパとかアメリカに受容されている日本の姿と重ねて、うん、
むしろ最近感じるのは日本はやっぱ結局はアメリカの属国っていうかさ、うん、最近より顕著になってきた
のかなっていう、まあ、間違いないですよね。過去の、まあ、アメリカの過去の傘の下にあることは間違いないんだから、まあ、属国なんでしょうね、うん、
でもその戦争直後っていうのは実際に7年間占領されてたわけだし、うん、属国だったわけですけど実際にその後まあ独立したみたいな形になってちょうどその頃僕生まれてるんですけど一応その独立国としてやってきたわけですよね。でもちろんその核の傘ってもありますし安保っていうのもあってそれ最近の動きっていうのかな、その属国家が華々しいって見えるんですけどね、うん、外から見ていくと。
なんかあの、私は、内田達郎さんってあの神戸女子大学女学院の先生がブログ書いてて、その中であの宮崎哲也さんに会ったって話があって、うん、で8月15日、靖国行くかどうかっていうのが、かけってね、100万かけるかって宮崎さんが言って、
こうい
うね、うん、そう、で、あの、絶対行かないって宮崎さんは断言してたんですって。でその理由ってのは要するにアメリカからもうそういう指示が来てるっていうんですよね。その6カ国協議があの8月下旬に一応ステートメントが出るらしくてそれまではとにかくそういうこと一切やるなっていう、う
ん、中国と揉めるな、
まあ、命令が来てる命令っていうかまあ指示が来てる。
逆にあの、うん、今年になって急に竹島問題がね出てきたりとか、ね、からまあ去年までその小泉さんが靖国に行ってたりとかね、ねあれも多分ワシントンの命令でしょうね。かなり僕らの想像以上に細かく具体的に
どうもそうみたいですね。
指示が毎年毎年来るようなんで今の郵政民営化ももう何年にもたってアメリカから突きつけられている問題で結局はその僕のこれは理論ですよ、ね、あの郵政問題の本質っていうのは郵長350兆あると思います。それをいわゆるフリーのフリーマーケットですけども、マネーマーケットに出してね、今は守られている状態です、うん、これを出して、そうすると当然今あの、アメリカとかヨーロッパの金融機関は虎視眈々と狙ってますので、うん、もう早くいわゆる自由市場に、うん、それを出してくれれば、うん、取れるわけですから、今それ必死で守ってるわけですから、ここが僕を話したと思います。もちろんそのあれがあることによって非常にその、社会保険庁とかいろんなね、それから財政税理士とかですね、いろんな問題はあるけど、ね、諸悪の根源でもあるんだけど、だけど今回は民営化本質はそうだと思っていて、結局日本人が戦後も本当に苦労してやっと思いで貯めてきた郵便貯金をマーケットに放り出してバーンと高がさらっていくよう。もう
坂本さんのそのシグネチャーってそこら辺関係、いやそこら辺ってなったのにそれアグレッシブなこと一切しないっていうシグネチャーな気がするんだよな。アグレッシブさがないですよね。例えばなんかアングルサクソンってもともとそういうなんかいろいろ計画立って自分たちの利益を守るあの図るっていうのがものすごく強い人たちなんだけど、そういうの一切感じないですよね坂本さんの方からね。
利益を守る
で、つまりなんかそういうなんていうか自分の欲望とか欲求を満たすために何かいろんなことを図るっていう感じの音楽じゃなくてもっとなんかふわっとした、
うん、あそういう風とか、
うん、自分の内側に戻ってくるような音楽ですよね。
あのね、うん、ベルトルッチと2回目にあの仕事した、はい、あのシェルタリングスカイっていう映画で、はい
まあ、すごい悲しい話です。悲しい音楽です、うん、でそれはアメリカのニューヨークの友達の民族音楽学者がいるんだけど、うん、女性の。で、まあ、聞かせたらすごい日本的だって言うわけ、うん、ディープリージャパニーズって言うわけ、うん、で本人はそんなつもりはないのよ全く、うん、まあ、その手の話はいっぱい他にもあるんですけど、うん、例えばあの三好明先生っていうね、あの木の丘の作曲家がいて、うん、やっぱりあのフランスに留学して、うん、で本人はもうバリバリのモダンなつもりで書いてるんだけど、ものすごく日本的だって言われたとかね、うん、その手の話はいっぱいありますけど、それと同じことなのか違うのか僕もちょっと分かんないんですが、うん、でも確かにね、そのシェルタイムスカイを作ってる時に、あの僕とウトルッチとプロデューサーのジェルミーの間で流行り言葉が神道、神道っていう言葉で、うん、精神性っていうのかな、こう非常にシンメトリックでこう静かで深い精神性みたいなことを神道神道って言ってたのね。だからそのシェルタイムスカイの音楽ももちろん西洋音楽ですよ、西洋的な和音で西洋的なメロディーで西洋の楽器でやってんだけど、うん、その非常にシンメトリカルで一種企画的 で静かで、まあ、静かっていうかな、う
ん、あの勝手に決めつけられちゃうことってよくありますよね、うん、あの僕の知り合いの女の人もなんかちょっと表現してそれ見てもらったら、君はこれを日本の女性として何を表現したかったのかって言われてものすごく激怒してたんですよ日本の女性としてっていうところに、うん、でもね、それってもう我々も開き合うしかなくて、やっぱ桑原さんの初期の作品であれ YMO ってやったやつですよ、なんか、うん、ジャパニーズジェントルのスタンダップリン、ああいう開き直りが僕だどうせああいうふうに見られてるんだから、あの開き直っちゃうことが重要かなっていう、逆にあの、いやだからそこは僕は坂本さん偉いなと思う。なんか普通日本人ってあのヨーロッパとかアメリカ行くと日本人隠しをするっていうかね、うまくないんだけど、うん、俺はユニバーサルを書いてるよとか作ってるよっていうふりをするでしょ、うん、で向こうの人ってどうせなんかそう見てないんだよね、なんか、うん、見てないですよね。で逆に言うとその日本的なものをユニバーサルな言葉で語るなんか訓練をする必要があるなっていう気が、だから日本隠しはやめようっていうのがなんか最近の私のテーマなんです。あの僕科学やってても、どうせ日本人に見られてるんですよ。科学ってあの普遍的だと思われてるけど、うん、カンファランス行くとどうせあ日本からあいつらが来てなんとかなんとか思われちゃってるんですよね、うんうんうん、
やっぱりね見た目が大きいんですよ彼らは。
クラブミュージックの世界とかですか。もう
だからそれ言おうと思ったんだけどまあ UFO がね、うん、あの成功したりとかね、うん、それはとんまああんまり本人たちは出ていかない世界じゃないですか、うん、ああいうね、ダンスフロアの世界って、うん、それは大きいですよね、うん、で同じような言語で、うん、言語っていうのはつまりその音楽言語 でしかも非常に限られてるからね、あれはね、ダンス音楽の言語っていうのはね、うん、閉じられてるから、その中でやってるんで、ブラジル人がやろうが日本人がやろうがほとんど同じものはできますから、うんうん、あとはクラシックね、これもやっぱりあの、うん、昔からそうだったわけじゃない、この何十年かの変化ですが、でもこれやっぱり言語がないでしょ。
確かに。そうか、だから坂本さんの戦場のポップスって一番きついところだね、そういう意味で言
うと。そうです
よね。ですよね。そうや、そうだよ
ね。民族性っていうかね、うん、その実は、あのね、僕は一番きついのは落語だと思ってるいや、これは無理でしょ、やっぱり。
確かに無理です。
まあ、その英語でやった人もいるけどさ。まあ、それ実験であってね、試みであってね、まず無理ですからね。だからそれはあの落語と同じようなものがあるわけよ、アメリカにもね、あのスタンディングコメディっていうさ、ね、あのこれは翻訳するのことも無理ですよね。だからこれはもう非常にもう国境に縛られた芸術っていうかね、アートフォームなわけですよね。で そこが一番きついと思うと、ね、あのポップスなんてかなりきつい方なわけで、だってビルボードもちゃんと見てください。イギリス人とアメリカ人以外ほとんどいないんですから、うん、日本人なんかいるわけなくて、うん、イタリア人とかね、ドイツ人だとほとんどいないんですよ、うん、100人に1人もいない、いるかいないかでしょ。イタリアとかフランスのポップスでビルボードに戦後ビルボードに乗ったの何曲あります？数えるほどしかありませんよね、うん、だから実は非常に民族性っていうか、ね、国境に縛られた ドメスティックのものなの、ポップスっていうのはね、うん、ロックも含めてね。でクラシックはそれからかなり緩くなってるんですね。でやっぱり言葉がどんどん改善しないからです、うん、だけどやっぱり東洋人のオペラ歌手ってのはそうになってた、うん、やっぱりだからビートルズのアメリカでの成功って本当に大変なことだったんですよね、
う
ん、
文化は似てるようで全然違うところにポップスターっていうのが同じような成功を収めるって、
う
ん
う
ん、
でもビートルズはあの初期からアメリカの発音、歌うときはアメリカの発音ですよね。
ああ、そっかそっか。あ
キャンバミラーって言ってるんですよ。キャンズって言いませんよね、イギリスのパートですから。しかも、あのシドンケアって言って、そのアメリカの黒人 の, あの要するに、1人称、2人称関係ないシドンケアっていうような意味ですかね、うん。それを当然意識してやってるんですけど、まあ、それが当時かっこよかったかもしれませんけどね。つまりロックっていうのは黒人音楽の真似ですからね、うん、全部ね。キャンバーミーラブのね
教授のその音響系の人たちと一緒にやることとか自分はあの、まあ、インストゥルメンタルが好きなタイプなんでそれからの譜面には置き換えられないタイプのものが好きだったりもするのであれは非常に興奮したんだけども、まあ、ああいうタイプの分野っていうのはやっぱり本当にある種小さな世界の中だけのものというなんかそれが何か突破口になるとか何か音楽 の, そのさっき言ったデッドエンドの部分ものその先にあるものとかそういうことでは全然教授の中にはなく
ありますよ。それはもちろんそれはね、うん、一つは今ヨーロッパのミュージシャンってほとんどラップトップでしょ、うん、すごい広がりですよね、うん、で日本もかなり広がっていますけど、うん、アメリカにはほとんどないすごいんだけど
保守的な国なんですね。
ものすごい保守的本当にちょっとしかないよね。
森さんあれを聞いて人間はここまで進化しなかったかちょっと見ていただきました。どう感じました。
いや なんでアメリカは強かったのそれ不思議ですね、うん、でもそれってなんか僕はあのほらフォックステレビとかね、なんか、はい、僕最近なんかの一つのキーワード野獣っていう野獣性かなと思ってて。
トークディクショナリーの時間です。
人間の欲望とかそういうものがすごいむき出しのまま出ていくっていうか、ポップスってそういうのありそういうとこありますよね。なんかゴージャスで、うん、彼らがゴージャスで、うん、グレモラスだと思うものが、うん、ヒルトンシスターズみたいなのが。うんそのストライクゾーンに、すみませんね、名前が分からない。そこのストライクゾーンに入ってると思ってないんだよね、ああいうなんか、アーティスティックなものってのが。もっとなんか大衆のなんか、むき出しの欲望っていうか、そういうものがなんか、バーッとなんか、マーケットとして成立しちゃってるのがアメリカのような気がするんですけどね。
実際にその、例えばその、識字率も低いし、アメリカンって。それから、学歴は低いですよね、うん、最近富に、うん、あの低学歴の社会になりつつあるっていうか、うんうん、あの学力低下っていうかね、うん、それでまあそのイラクにぶち込むために兵隊にぶち込むためにまあそうやって落としてるっていう面もあるんだけどでしかも学歴が低い割に就職先がなくて、まあ、悪いんじゃないか、老人か。なんで、もう軍隊ぐらいしか行き先ないんですね。で、軍隊なんか行くと、みんなそういう、っていうメタリカみたいな音楽を聴きながら、イラク人殺してるっていう、それも今のアメリカの縮図になりつつあるんですよね、そんなね。悲しいことだけど、まあ、そこからやっぱり、面白いものは出てこないですね。なんかそういう技術力と力だけのでやっていくっていう、うん、非常に大敗的な、うん、一番困った姿文明の一番困った姿になりつつあると思うんです僕は。
ロボットなんかはそうですよね。日本だとなんかああいうヒューマノイドとすごく無害なものばっかりイメージしてるけど、うん、アメリカはもう完全に軍人用のマシンで無人の偵察機なんてものすごいいっぱい開発してますでしょ、うん、だから彼らはほとんど興味ないと思うんですよ。 ああいう家庭用ロボットなんか、うん、
ないですね。戦闘用ロボットって実際も
う、うん、やってますよね。
やってますし、あのそれから人間も使ったっていうか変ですけど、兵隊たちもどんどんその無線弾とかで、ね、装備してるね。
ラプトップとか持ってるみたいですね。
で、あの MIT とかで研究してるそのウェアラブルコンピューターっていうのも結局軍事目的ですよね、一種ね。で、身につけて、で、あのキーボードの操作しなくていいように、うん、ここにあの、3D のあれがあってですね、うん、バンと押すとかでね、それでその前線の兵隊が見てるものを無線 LAN であの戦車の中で上官が見てるんですね、同じものをね。で、こっち行けとかね、あっち行けとかね、こっち行けっていうのね、すごいことになってますよね。それで何をしたいのかっていうなんかそれもう技術が目的になっちゃっているような気がしますよね。で、なんかその技術だけどんどん進んでいくと、で、それものすごい大敗だと思うんだけど、僕は音楽にも映画、アメリカ映画とかもうどんどんそうなっているようにしているんですね、僕ね。音楽にそれ現れるともう技術力はすごいけど中身は何もないっていう、認めれたりするみたいな音楽、すごい技術ですよ。だけど何にももう間抜けの殻っていうか空っぽ、過去の集積だけの 100%。 映画もそうなりつつあるな。
そうですね、アメリカのポップスの牙城を破ると世界平和に続けようかできないんじゃないですか。なんか繋がってる気がするんですけどね、そのフォックステレビとブッシュとポップスってなんか、うん
うん、そうですね、うん、あまりにも図式的だけど、それはでも、うん、でも事実、現実が図式的だからしょうがないですね、うん、
みんな同じベクトル、
ええ、そうですね。だからそのスピルバーグの宇宙戦争が受けなかったのはさ、そのしょうがないですよ。宇宙戦争自体僕らから見ればかなり図式的だし、うんうん、あのまあ、技術で作ってるんじゃないと思うけども、あれスピルバーグにしてみたら相当な決意で作ってると思うんです、うん、今のアメリカかっこつき帝国に対して、
うんうん、そうですね。だって全然無力なんですもんね、
うん、あそこで描いてるトム・クルーズたちが演じてるアメリカっていうのはイラクですよね、うん、でも圧倒的な重火器で宇宙人がもう平気でこう
抵抗できない
、全く抵抗する術なくどんどんやられていくと、あイラクの姿ですよ、うん、まさに。で中であのなんだっけ、地下室で一緒になる役
者が頭でおかしい人、
うん、あのあれだよ、
ティムロス、
うん、そうが、あのいや侵略者は必ず打ち破られるんだなって言ってんのね、うん、言わせてんの、うん、あれだよ、うちの学校の、
あ、
シューザン・
シャーラン
カーティム・
ロビン
ス、ティム・ロビンスはあのショーン・ペンと一緒にあのイラク戦争を反対と言った何人かの俳優、アメリカの俳優の一人ですけども、彼にお父さん言わせてますね、侵略者は必ずやってるんだなって、ところが実際はその強大な武力を持った宇宙人たちが何人に負けるかっていうと
最近に負けて
る微生物ですよね。
あれは面白い、良かったですね。皮肉ですよね、かなり。
スターウォーズはどのあたりがそういう人たちの感じに変わったのかな。
シスっていうさ、はい、あいつがまあブッシュみたいな、うん、でその世界帝国でさ、うん、まあ、実際それで自分の味方じゃないければ敵だみたいなことをはっきり言ってるんですよね、うんうんうん、そこでまあニューヨークの映画なんかとはとか言って拍手が起こるんだけどあの完全にまあブッシュのをギア化してるわけですよね、うん、でまあよくっていうか保守派の人たちも敏感ですごい反発してるんですよね。たらタイムだっけ、雑誌のタイムかなんかがだったらさ、そのニューヨークの連中も素晴らしい監督を生み出せばいいじゃないか、全然生まれてこないじゃないですか。あの、歌詞91ファレンハイト911、なんだっけ、
マイケル・マイ
の時も、うん、 まあ、あの左翼の映画って言って、うん、同じ題材のこのフォックス側が映画を作ったんですよ、急遽、うん、もう名もないような感じで、うん、ひどい映画で、これ内容が、うん、完全にその裏返しの映画なんですけど、うん、誰もほとんど見なかったですね、うん、ヒットしなかったですね、うん、
なんか昔はそういうあの権力にアンチを叫ぶのは、うん、反対側の政治家だったりしたと思うんです、うんうん、今アーティストがそれをやらざるを得ないような状況になっていると思いますね、うん、
その点はあのアメリカも日本も政治状況はとても似ていて、うん、あの結局ブッシュの対抗馬のケリーってのがいたでしょ、うん、今日もね。で今の日本の岡田みたいなもんだけど、結局自分の方が保守的だとか、うん、自分の方が戦争が強いとか言ってるんですよね、俺の方が本当の軍人だとか、俺の方がベトナムでちゃんと戦ったんだ、ブッシュは全然もう逃げ出したじゃないかと、全然だから野党でも何でもなくて自分の方が右だって言ってるわけですよ。まあ日本もあのそうは言ってませんけど、まあ、仮にじゃあ民主党政権になって民主党の方が実は高さが多いんですよね、うん、恐ろしい状況ですよね、うん、改憲論者は民主党の方が多いですからね、
靖国にも結構参拝してますもんね、
15日に、ね、
なんかあのね、日本であの大ヒットしてもののけ姫とか、はい、なんだろう、あと千と千尋の神隠しとか、ああいうとこ、こういうな、ああいう映画に流れてる心と全く違うよね、アメリカの映画の、うん、あの千と千尋で顔なしってのが出てきて、なんかああいう得体の知れないよそ者に対しても、うん、千尋はなんかすごい優しいっていうか受け入れるじゃないですか、うん、ああいうシーンってあんまり見たことないっていうか、うん、あのアメリカの映画で、うん、やっぱり最高ですね、そういう意味ですよ、本当にね、あの人たちって
そんな気に言っちゃっていいのか。
いや、それは最高。そういえばそう、そういうことではそうなんじゃないですか。なんかいや、だから日本は、なんかああいうものをなんか娯楽映画だと思って、なんか、お気楽に見てるからさ、なんか、ね、うん、そういう文法でしか、あの、宣伝されないじゃないですか、なんか、
そうですね、
ハリウッド映画入ってきたときに、うんうん。なんか要するに、日本人って、なんか、自分が意図して選択してるかもしれないけど、なんか、すごいティーンエイジャーっぽい、なんか、精神年齢の語り方しかなくて、まともな批評もないし、なんか、
それはね、
うん。
まさにそのマッカーサーもね、降りてきてさ、うん、降りてきてさ、日本人は12歳の国だって言ったんですよ、うん、日本人は12歳だな、そう大人じゃないって、うん、だから占領軍、まあ、アメリカの占領軍はその戦後の日本をもう少し大人の国にしようと思って、うん、民主主義を覚えさせてですね、でも完全に大人にはしたくなかったと、うんうん、だから非常にうまく占領軍の思い通りに来たって感じですよ。それの結果がもうますます明らかになってるでしょ、今。っていうふうに思えちゃうよね。
まあ、それでニューヨークって世界でも最も大人の人が住んでるところだからな。ね、平均的に見るとね。そこにキューティン知事が来たってのもなんか皮肉というか、なんか、不思議だよね。あれ別にテキサスでもやったんじゃないか。なんでニューヨークだったんだろうな。
やっぱりユダヤ人が多いからじゃないですか。
本当ですかね。そういう説があるんですか。
う
ん、
そうあります。
金融関係にも特に。
だからあのタワンに、タワンの人口の半分ぐらいはユダヤ人だったわけですよね。うん、だけど当日はほとんどユダヤ人いなくて。うん、っていう、まあ、またがまことしやがる、
ね、
本当のことは僕もわかりませんよ。うん、だけど。当日は行くなっていうね、噂が流れてね、うん、実際ユダヤ系で亡くなってる人は少ないみたいですけどね、うん、どこまで本当か分かりませんけど、うん、でまあイスラエルのモサドが介入してたんではないかとも言われてるし、ね、うん、これは分かんないですね、お聞きしたいですけど、実際はどういう今の研究をしてます
か。いやいや、 いろいろことやってますけど、うん、一番あの興味あるのは感情の問題ですね。感情、うん、要するにあの特にこういうなんか不確、要するに感情って不確実な状況に対応するために進化してきたもんで、うん、だからあの不確実な状況になると不安だとか、うん、恋愛とかでも不確実な時一番燃え上がるわけですよね、あの、うん、確実な時よりも。
そうですね。
で、そういう意味で言うとあのこういう不確実な時代って我々がいかにうまく感情を使うかっていうのが、うん、問われてる時代かなと思うんですけどね、うんうん、いやすごい伝わってきました。だから僕らが坂本さんのその音楽聴いてて伝わってきますもん、その感情が。なんかわけないけど、でやっぱりあのスターウォーズとか見てると伝わってきますよ、なんか、うん、どういう、要するに、まあ、ルーカス自身がどうだっていうのは別として、うん、どういうオーディエンスの感情に訴えかけようと思ってこういう映画作ってるのかって、うん、だって誰最後ひどいもんね、あの、うん、なんかミミズみたいな感じがなんかねえ、あのなんだっけ、
シスですか、
シスじゃなくて
ダース・ベイダー、
ダース・ベイダーになる人なる人なんて言ってました。アナキンだ、アナキンウォーカー、スカイウォーカー、
納得できないですよね、あれ。僕なんかは、
だからアメリカ人ってああいう感情を抱えてるんですね。かわいそうな人たちだなと思うけどね。ああいうの見たいんだよね。
なんでアナキンがああいうふうに悪の方にこう次第に次第に行くのか未だに理解できないんですけど、
あの、まあね、妻を助けるためだっていうふうになってるけど、なんか納得いかないですよね。
納得いかないですよ、
ね、
そこはね、そこはね、すっぽり抜け落ちてるらしいんですよ。
あ、そうですか。
わざと、
うん、
でそこをテレビでドラマ化するみたいな、なんかそのためにわざとないと、ないだそうです、
はい、やっぱり暗黒見えましたな、最初に女と付き合うなって言われたからなんじゃないですか。
そうですかね。
女と異性はダメだっていう。
そしてエピソードいくつですか。
エピソード2あたりで。
そうなんだ。うん、
あの王女とは要するにあの何でしたっけ、ジェダイの騎士は女と付き合っては、うん、異性と付き合っていけないっていう、それに反発してっていうのはもともとあったんだよ。でもあれはあれですよね、あの感情を表に出すなっていうのは非常に、
うん、
今さっきの話とつながってくるんですけども。母親が殺されても怒るなとか、
そうか、 PTSD やんな、あの人 PTSD とか、うん、それだったら、
ね、それはありますね。あと、なんだっけ、ジェダイの語源が時代にな
った、ね、ジェダイ、あ、
時代から来てるんですよね、はい、ジェダイ
って、ね、あ、そっかそっか、
でもなんか僕はアメリカ人ってやっぱり企業なんかの、まあ、あのネイティブアメリカンを大量虐殺したでしょ、うん、あのもう、なんていうかな、トラウマがあるんだよね。
それは、岸田修理論ね。
そうね。
でもそうだと思いますよ、うん、あ、だから、ね、あの日本人の高校生が撃たれたじゃないですか、うん、あれもそうだけど、いつを復讐されてもしょうがないっていう潜在意識がね、あると思いますね、うん、逆にないのがおかしい。だって人の土地来てさ、今イスラエルが同じことやってる、今日撤退だとかなんか言ってますけど、ね、来てさ、でも多分ホモサピエンスはずっとやってきたんですと思うんだけどね、あのやっぱり ネアンデルタール人をやっぱり殺戮してんで食べ物を奪って生き残ってきたから、しょうがないっちゃしょうがないんですよ。
ウィリアム・ゴーティンが書いてますよね、あの、うん、後継者たち、逃げたっていう小説で、はい、うん、いや僕だ、逆にその殺すなっていうあの岡本太郎の、 あの、はい、ああいうのが出てきたこと自体が人類の歴史上で脅威っていうか、
う、
生き物って見てると殺し合いして生きてるんですよね。いやでもその殺すなっていうこと自体をやっぱり
いうとこまで、
うんうん、来たんですよ、
観念がね、
うん、人間はね、
うん、自然過程がこう有利してそこまで反対のこと言う、殺せだったわけですよね、ずっと。でも生物はそうだしね、まあでもそれはそこ行くとジャイナ教になっちゃうんですけどね、
うん、あの、
うん、それもうずっとこの話ばっかりになっちゃうんだけど、あの
羽生豊さんのね指令の中でそのブッダが食べた豆が今度ブッダを満喫するんですよ、うん、私はお前に食べられた豆だわ、うん、まあ、その摂取を禁ずるとか言ってるけども俺は食べたじゃん、うん、でこう豆植物が、うん、ブッダを混じるんですよ、うん、まあ、確かにそうだなと思って結構それはね目から鱗でしたけどね。
僕もこの前料理しててネギを切るときネギが妙に 生めかしくてこいつ生きてると確信したんですよ。なんかあのネギのこの根のところの細いこういうこいつ生きてるよとか思って。植物だから生きてないってことはない。
悲鳴を上げてますよ、
うん、そうだと思う。そしたらどうすればいいんだろう。ベジタリアンでもダメだってことになる。
そうです。だからそれがジャイナ教なんですって。
まさかジャイナ教、
うん、食べないんですよ。
食べない、
はい、それであの見らかして死ぬんですけどね。で仏教とほとんどほぼちょっと前2500年ぐらいの、まあ、ヒンドゥー教の一派なんですけど、うん、仏教の兄弟です。仏教よりもっと厳しい。仏教はさ殺生を禁じてるけども動くものは殺生でしょ、うん、動物ね生物なんて言ってるけど生きとし生けるものなんて言ってるけど植物入ってないじゃないですか。ジャイナ教入ってるんです、うんうん、そっちの方がだから論理は一貫してるんですよ。
穴が消え、
すごい過激ですよ。
過激です、うん、過激派ですよね、う
ん、でも現在も続いてますけどね。
何食べてるんですかそいつは。
で、まあ、で実際続いてるってことはその、まあ、
食べてる
食べてるわけだから緩いジャイナ教徒
緩いジャイナ教徒は生きてく
る厳しいのと緩みないですよ。でだからあのガンディもジャイナ教徒と食べてますからね。豆とかかなり痩せてはいますけど。
枯れてるものならいいのかなんですかね。枯れた食
物、まあ、死んじゃってる
とか、死んじゃってるとか。
でまああのホモサピエンスはあのスカベンジャーだったってあの結局腐肉あさり結局僕もそう思うんですけど、まあ、アフリカなんかに興味持ったのはその我々ホモサピエンスは随分弱い動物ですよね。あのだって爪もこんなやわだし足もそんな速くないし牙もないんで、うん、だって狼ぐらいとやり合っても負けちゃいますよね、はい、ライオンなんか全然ダメだし熊なんかひとたまりもないしよく生きていけるなって。まあだから集団性と道具の発達ってことで武器とかで、うん、まあ、生きてきたわけですけど、うん、でその集団性のコミュニケーションで、まあ、言語が発達してっていうことになるわけだけど、まあ、個体として見たらすごい弱いんで、だから当初はあのハイエナとかが食ったあやライオンとかが食ったあと、うん、その死体の残りをどうも食べてたみたいですね、うん、人間はね。それまあ合理的っていうか、ね、納得がいくような気がするんですけどね。うん、そうしないと持たなかったんじゃないかなと思うんですけど、なんでこんな話にちょっ
とトークディクショナリー、次回のこの時間をお楽しみに。